西条雄二の兵庫町歩き。
毎月この時間、はい、兵庫県内に12ある町を巡ってるんですが、はい、これ第4月曜日がいつもは
定時なんですけどもね、ですね、定刻なんですが、はい、9月はね特別バージョンということで、はい、今日皆さんに聞いていただきます。
2回あるということなんですね、はい、今月
ですから、そう、最終月曜と もう1回あるということですがね、はい、今日ご紹介しますのがね、福崎町です。
はい、
まあ、福崎町と言いますと姫路市の北側にずっと、万端連絡道路ありますが、行きますと福崎のインターチェンジがある、だから中国自動車道にインターチェンジがある、はい、非常に便利なところなんですね。でここの福崎と言いますと皆さん思い浮かぶのがどなたでしょう。全国的に有名な2つあるんですよ。
はい、
1つはもう何といってもこれは、ね、民族学の父と言われております、はい、柳田国夫さん、
はい、
この人の生まれた町でもあるわけなんですね。はい、でもう1つは今売り出し中のもち麦、もち麦もね20年ほど前から知事が力入れてやってたんですよ。このところぐっと人気が出てきてるんですが、
ね、うどんにあらずそばにあらず、
そう
もち麦麺
で、ね、ね、という、まあ、あるんですけれども、はい、まあ、そういうところを訪ねてきました。特に40年ほど前にですね、柳田さんの成果をですね、この辻川地区という、まあ、地域があるんですけども、この柳田さんが、まあ、小さな時に育った地域でもあるんですが、もともとの成果から移築しましてね、公園のところ持ってきて、でその他柳田さん関係 の資料館とかそんなもこう集めてるんですよ。でね、今辻川界隈散策マップっていうのはできてるんです。これ見るとなかなか面白いんで、私ここへ行ってきて、それに基づいてちょっと歩いてきたんですけどね、まずそこへ行きますと柳田国夫松尾家記念館という、まあ、聖火の横に記念館も同じぐらいの時に作りまして、ね、そこへ行きますと柳田さんのお家のことがよくわかるんですよ。いや僕ね初めて知ったんですけど、柳田国夫さんいたら、あ、そうそう、柳田言うでしょ。僕は柳田言ってたんですけど、柳田が
正式な、そうですね、濁らない。
濁らないんだよね。
で、
柳田さんは8人兄弟。しかも男ばっかり、は
い、
すごいですね。昔はね、それは梅を増やせると言うてもらう、これは戦争中の話です。太平洋戦争です。その前から、まあ、大体、まあ、日本の農家は子供多いんですけども、それにしても男8人ですよ。
すごい。
そうね、家もね、柳田さんも書いてるんですけど、うちの家は日本で一番小さい家やったいう文章あるぐらいの小さい。
民族は二つ意味ありますけどね。いわゆる人弁に谷と書く、ね、民族学の父と。
そうですね。だからこんなもん使ってた、こんな風習があったということを調べられた絵画なんですけれども。はい、そこのお家もね、わら屋根のようなこじんまりしたところなんですが、ここのところを案内していただきましたのがですね、辻川界隈観光ボランティアガイドの会長してはります、代表してはります、馬内隆彦さんですが、案内してもらいました。
お前入ってきました。ここが柳田さんの生まれたお家ですか。
そうです、
はい、典型的な日本 の家の作りなんや、ね、言ってましたけども、
田の字型の畳の部屋ですね。4つの部屋があります。部屋自身も小さいですからね、4畳半が2部屋、3畳が2部屋だけです。
なるほど。ここは普段は観光に来られた方、中入って見ることできるんですか。
そうですね、この、北側を通っていただいて、土間の方を通り抜けです。
ちょっと通り抜けていいですか。
はい、
こちらですか。
はい、行きましょうか。
おお、こう、かまど、
かまどですね。
おお、
炊き、
ここでご飯を炊いたりなんかしてたんですね。
そうですね。
この4つの部屋というのは、今も言ってる、これが3畳の部屋と、向こうの4畳半か
4畳半
ぐらい。
で、向こうも4畳半で、手前が3畳ですね。
はあ、これはほんま、すすめやわ、
ね。そうですね。
まあ、本当、そこのところに子供はもちろん、
8人
兄弟で、
まあ、お父さん、お母さん。
一番ひどい時といいますか、お父さん、お母さん、はい、それからご長男の花江さんですね、はい、このご夫婦、はい、若夫婦、
うん、
それと子供とやからね、これは大変やったと思いますけども。
どうやって寝てたんでしょうね、重なってね。
だから、柳田さんご自身もですから、養子に行かれて、もう一人、井上というところに行っていることもあるんですけど、で、8人のうちの上の3人、小さい時に3人亡くなってるんですよ。だから大きくなって5人なんですけど、で、まあ、全部学者とかですね、政治家とかね、はい、お医者さんとかね、もう頭優秀なんですよ。 はい、そういうことがここ行ったら、この記念館行ったら、わかるんですね、うん。はい。で、このお家のそばにもですね、これは明治19年に建てられたと言われております、当時の軍の役所やった、今神崎郡の歴史民俗資料館というようになっているところがあるんです、はい。これもまた趣のあるところでしてね、普段はですから埋蔵品なんか、土から掘られたものなんかこう展示してるんですけども、はい、ちょうど僕行った時は、戦後70年ということでですね、はい、特別展で福崎と戦争の記憶という展示会やってましたけどね、こういうのを見ましたら、この建物自体はもう130年ほど前の建物でね、一旦取り壊そうと言うとったんですって、はい、ですけどもったいないからということで、とそれから県のお金できれいにし直しまして、はい、今こういう資料館といいますか、にしてるんですね。ここで人もね、はい、寄ったらね、見ていただきたいとこです、
はい。
でこういうの建物がありますけど、こう今言いました辻川公園、
はい、
池もあるんですよ、この池のところにね、最近去年あたりから新しい名物ができました、はい、お分かりですね、
はい、見たことあります。
三上さんは笑ってはりますので、もうお分かりの通りカッパが出てくるんです、
はい、
だカッパって、まあ、柳さんの遠野物語なんかではね、東北の方のカッパのこともよくありますが、はい、故郷70年やったかなんかのところにも、うん、自分の住んで小さい時の話としてカッパも出てくるんですよ、はい、でね、カッパの兄弟がおりましてね、で兄貴さんが太郎で、川カッパの川と書いて川太郎、ガ太郎というんですがね、はい、で弟はガジロー、うん、この2つのカッパを、はい、造形物で作りましてね、はい、お兄ちゃんのガ太郎くんは池のそばに座っとる、
うん、岸のとこに、
弟のガジローは潜っとるんですわ、
池の中にいる、
ね、時間が来たらわーっとこう出てくるんで、それがまたね、おもろいというか、どういうのかちょっとようわからないんですが、見てましたら、やっぱり神戸から来た女の方も見てありました、うん、ちょっとその次の雰囲気です、
はい、ブクブクしとるでしょ、ですから空気で上がってくるんです、
それであんなにブクブクと、
そうですそうです、ブクブクっていう怖い感じもしますし、でそのね、押し上げる力でこう乗車してくるという仕組みですあ、はい、最後出てきました、
あ、出てきた、
ね、
お
ー、
奥さんどちらから来られたんですか。
あ、神戸からです。
私も神戸からラジオ関西の取材に来てますね。今カッパ見に来はったんですか。
違うんじゃ、あそこの、戦後70年の、あの資料館
を、お、あ、今から行かれる、
はい、
あ、そうですか、ね、どうですか今ご覧になって
面白いですね、
面白いですね。でこのカッパはいつからできてますの。
昨年の2月からできております。
このカッパのこのガタロとガジロの話って昔からあったんですか。
ありましたね。柳田先生が、故郷70年に書いておられます。
うん、でそれを今度実際にこなして作って、やっぱりよく見に来はります。
そうですね。おかげさまで、観光の方が増えました。
おちょっと。気味が悪い顔してるけども、
そうですね、二代目でしてね、うん、で前のは優しい顔でしたので、今度は少し怖くしようかということで二代目です。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、
二代目だったんですか、
はい、怖くない。今のことですから、気持ち悪い方は人気が出るというか、
怖いもの見た
そうですね。カッパ出てきた、食ってあげてガーッとしてね、シリコ玉というふうに言いますけども、まあ、お尻から要するに人間の内臓を吸ってしまうという、そう言われ、僕らの子供の時言われました。川の淵行ったらあかんで、カッパにシリコ玉取られるって言われて、したもんですけどもね、それ加えとんですよ、このガキロー君はね。
シリコ玉を。
はい、これがね、人気でね、観光バスでね、来た人なんか、まずここへ寄る。で0分と30分、はい、30分大きいに出てくるんで、政治と
30分、
そうそうそう、ですから、はい、それ外れるとちょっと時間待たないから、
ね、
そうですね、その間は記念館行ったりなんかしてはいいんですけども、でこう待っとったら泡がブブブブ出てきてガーッと出てきてるんです。
いやーってな
でこれが人気でね、思わん人気ということでですね、これはやっぱこの人気に便乗せなんだいかんということで、今福崎町の方ではですね、はい、妖怪が住みたくなる街というキャッチフレーズで、
何か妖怪と
妖怪造形コンテストというのもね、去年から始めたんですよ。
造形コンテストということは造形物を、はい、
そう、自分らで作るんで、フィギュア作るんですよ。で去年はね、天狗やったんですよ。
はい、
通ったやつを飾ってましたけどもね、うん、で今回2回目はですね、3つ、はい、これは雪女、うん、それから山の神、小豆洗い、
これがインフレと、テーマですね。
テーマ。この3つをなんか作ってくれと。
フィギュアで作ると。
で、これ1等になったら30万円でしょう。これなかなかね、面白いかもわかるけど、こんなん作るの好きな人あると思いますんで、これ、はい、今募集中ですわ。
いつまでですか？
10月の31日まで。
あ、
じゃもうちょっと。
これインターネットでね、全国妖怪造形コンテストの中に引いてもらったら、
はい、あと一月半ほど
出てきますんでね、もしか割れと思わん方、妖怪作って怖がらせてください。今怖い話あるんで、ラジオ関西でもやっとるでしょ。
怖い。
こういうのが流行るんですって、やっぱり偉い時代になったなと思ってしております。さて、それからもう一つのその福崎町の人気のもんって、今、さっきも話出ました、もち麦。
はい。
もともとね、20年ほど前から地元の方が、まあ、農協、今 JA と言いますけども、それと地元の、会社がまとまって、第三セクターでやっとるわけなんですけどもね、はい、麺だけやったの、最近はそれだけでなしんですね。もういろんなものを作る。例えば、どら焼き。はい、僕食べましたけど、どら焼きにこのもち麦の味ついた美味しいですな、もっちりしてね。かりんとうがあるでしょ、団子がある、玄米と飴もある。
何でもできるんですね。
もち麦茶っていうのがいいんですわ。
お茶も。
はい。それからね、もち麦をそのままして、もち麦製麦と言ってましたけど、ご飯と一緒に混ぜて食べるわけ。五穀米みたいな、はいはい。これがまた今人気なんです。なんでこんだけ人気出てきたんかという話を、はい、もち麦食品センター専務のですね、上岡達也さんに聞いております。
このもち麦の特徴というかいいところどんなところなんですか？
当初からこの麺の開発も含めてそのもち麦っていうのを農業振興でやろうとした時に、もち麦が持ってるベータグルカンという水溶性食物繊維が非常にまあコレステロールの吸収を遅らせたり血糖値を下げたりという効果があるということで分かっておったんですけども、なかなか認知されなかった。ところが昨25年に NHK の試して合戦で放送されたことによって、
えらいもんですな、
もうそれで一気に売れ始めました、
はい、その粉にして、まあ、もち麦麺というのは前から聞いておりますけど、はい、他にもいろいろ使い道あるんですか？
粉にすることによってもち麦の持ってるそのもち性が非常にまあ効果があるということで、まあ、ここではあらゆる分にまあもち麦を入れてます。
へ
え。それをすることによって、まあ、しっとりもっちりとした食感のものがまあ出来上がるということで。
これはもち麦麺ですか？
もち麦麺の
そうめん
をそうめんにした
そうめんですね。
おー、まあ、これも食べていただいて分かる、しっとりしてます、コシがあります。
おー、
はい、やっていきます。
なるほどね。そばにあらず、うどんにあらず、です麺の中の一品、
はい、
それがもち麦麺、
はい、
はあ。
すいません、私上岡さんの名前言い間違えまして、新谷さんが、はい、正しいね、達也さん言いました、ごめんなさいね。上岡さん、おいしいを、これね、今日プレゼントにあるんですけど、もち麦麺、
はいはい、
これのそうめんの、冷やしそうめん、おいしかったですな、本当にコシがあって、ね、
冷やしもち麦、
もち麦ですね、なかなか、いうことで、まあ、今日はもち麦のセットをね、これ5人の方にプレゼントになってます。後でまた詳しいことを、はいはい、申し上げます、はい、お昼ご飯もさ、そこに定食があるんですよ。
あれもち麦の館で食べられるんですね。
そういうことですわ。もち麦麺のうどんのうどんがついて、ご飯も今言いました、もち麦が入ったご飯があって、天ぷらがあって、刺身があって、はい、酢豚があって、よく
豪華ですね。
そこのところでもち麦のそうめんも食べましたんでね、もうお腹いっぱいになってね、これはお腹減らさないかんなと思ったら、ちょうどええとこがありました。この2年ほど前からこっちが 学問成就の道というのができてるんですよ、やっぱりこの同じ会話の中にあるんですけどもね、はい、学問成就するためにここを歩いたら絶対に成功するでというのね、はい、柳田国夫さんたちが子供の時に遊んでた神社があるんですね、はい、鈴の森神社というこじんまりした神社です、はい、でここのところに狛犬さんの背中に乗って怒られたりね、あとは木に登った山桃のとこ木に登ったとかね、そんな物語があるんですが、そこのところをスタートしました。そこで一番成就お願いしますってお願いして、はい、それから山道ずっとあるんです。山言ってもね、そんな高くないんですよ。これね、辻川山と言ってました。130メートルほどの山です。小高い丘みたいなもんです、これゆったりした坂ですからね、ずっとこう歩いていって、その上に柳田国夫さんの胸像というか像がありまして、そこで頭撫でたら頭もようなると、ちょっと東郎へ下っていったら天神さんがあるんですわ、そこのところでまたお願いする。
完璧ですね。
これも最高ですよ、
でこれ学問成就の道のこの火がまた、鉛筆の
加工スタート地点にね、学問成就の道ってい うのこれ黒見かけみたいなんでこう作った、この鉛筆といったら普通はね六角形ですよ、普通の形は、 よう見たら五角形なんですよ。合格。合格。ああ、なんか三上さんのようなシャレのできる。
そこへ引っ掛けて。
そこのところがお願いしといたら、もうこれも成就間違いなし
ですね。
ええ道でした。ほんで途中でね、松岡家の五人の兄弟、今言いました。はい、みんな頭のいい人ばっかりです。五人の兄弟のこう石像がこうボンボンとあるんです。で、三つ目のところに、山の上に、国屋さんのがあるんですけどもね、そこのとこ行きますと、ちょっとした仕掛けがあってね、これは言わん方がいいかもわかりません。行ってみないにしてください。面白いですよ。この道なかなかええ道ですからね、ぶらっと行って、そうですね、もう、いろいろ寄り道しながらしても、まあ、1時間もあったら行けると思います。で、山の上からちょうど、福崎の町、ダーッと見えましてね、なかなかにいい景色でした。
そうですか。
で、そこのところをこう下ってきまして、ちょうどお腹もまあ、ええ具合になってきたし、今言いましたこの辻川界隈というところはですね、昔の銀の馬車道、これはまあご存知だと思いますが、生野鉱山で取れた鉱石を馬車に積んで姫路の港までずっと運んだという道が一連の道ありますよね。一部が走っとんですよ。あとここのところの辻川界隈のところも昔の感じのところでね、大正時代の郵便局、そのまま今使ってないんです、残念ながらね。でもまあちょっとハゲたりしてるんで、綺麗にしたらもっとええやろなと思うんですけどね、それから柳田邦夫さんの生まれた土地、住んどったいう、今さら地になってますけどもね、そういうところをずっと歩けるということで、のんびりと歩いたらなかなかいいんじゃないですかね。で、最後に一服行くことで喫茶店がありましてね、ここのところがね、また名前の変わった喫茶店でしてね、無の事情言うで、もうひらがなで無の事情となってます。ひらかなんです、普通はね。で、入り口は看板というかね、広告みたいなのはね、ひらかなのむ。
これから、カタカナじゃない？
あ、ごめん、カタカナ
ですね。ブログの写真はカタカナだったよ。
で、その、むの方のところに2書いてある、数字の2。
数字の2。
事情ですわ。
むの事情。
で、これは広告というか、あれするのはひらかなでむの事情とそのまま書いてあるから、何のこと分からへんな、はじめ。はい。で、マスターに、なんでこんな名前したんですか？いや、私もようわからんですけど、言ったけどね。まあ、ここでね、もち麦マカロンというのを食べた。これ美味しかったですね。ここのマスターというかね、新しいもち麦作ることでね、ケーキなんかいろいろ作るのはアイデア持ってる。なかなか面白いんですが。はい。まあ、こういうのをこう食べながら帰ってきたんです。はい、で、範囲としては今言いましたようにも小さい範囲ですから、まあ、半日ぐらいだったら楽しめるんですけどもね、ちょうどもち麦の館で昼ご飯食べてるときに後ろにご夫婦が食べてはりまして、どちらが来られたんがあれたら、関東の方から来たらしいんですけども、で昨日は木の席泊まったよと、で木の席泊まって帰りしないに今ここ寄って持ち込み食べて、でこの後姫路行く言ってました。ということは考えたらいいコースなんですよね。でこれから田島の方でまた例えばカニのシーズンですよ。で帰りしなにもう万端有料路ずっと通って、
なんか
して福崎で降りて、でここでぐるっと柳田さんのを見て持ち込み食べて、これまた高速というか、ね、山陽自動車道、姫路までずっと行ける、
ロックです
ね、姫路で降りる、これまた帰ったらいいね、コース見つけましたね。というようなことで、今日は福崎町をご紹介いたしました。さっきもちょっと言いました、福崎町からの皆さんへのプレゼントがあります。
はい。はい、もち麦の麺のセットを、5人の方にプレゼントさせていただきます。はい、美味しい美味しいもち麦麺、召し上がってください。
もう何とも言えませんよ。もちもちっとしたね、
食感。ほんで、コシがあってね、美味しいですから、はい、どうぞ、まあ、抽選で5人になりますけど、
はい、で、全く癖がありません。はい、で、栄養価が高いという。
ねえ、はい。いろんな食べ方できると思います。宛先メールは、asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは078-361-0005、078-361-0005、はがきの宛先は郵便番号 650-8580、650-8580、ラジオ関西、三上きみやの情報朝市、もち麦プレゼント係まで送ってください。ご応募お待ちしております。
はい、ということで、福崎町行きました。次回はね、はい、今度は播磨町。
お、
はい、行ってまいります。
加古郡播磨町。
はい。
はい、
この車